こんにちは、遠藤和樹です。向井蘭の社長は労働法をこう使え。向井先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますが、はい、今日は向井先生の持ち込みをこれやりたいということでやってまいりましょう。
はい、今日はですね、自動化、自動運転、AI について話したいと思います。はい。
自動運転もですか？
自動運転も、はい。話したいと思います。はい。
はいはい。
まずですね、まあ、うちの事務所の、はい、事例から申し上げると、うん、フリーっていう会計ソフトをですね、2年前から、導入しまして。
まあ、要は移行したわけですね。
そうですね。某小規模事業者には有名な会計ソフトから、はいはい、移行したんですね。そのソフトに不満があったわけじゃないんですけど、やっぱりこう、従来型で、まあ、紙から転記記帳したりして、どうかなって全部自動化したいなと思ってたんで、フリーに変えたんですね。で、もう当然、自分では、全然できないんで、
はいはい、
会計事務所の方紹介していただいて、で、会計事務所の方ご指導のもとに進めたんですが、な
るほど、私の設計をしてもらって、はい、大変ですよね、あの移行がね。
と、遠藤さんと大久保先生やってるポッドキャストを聞いてんですけども、
はいはい、
ここでマネトレで言ってたのが、もうワークフローに、フリーのワークフローにいかに合わせられるかがポイントだと言ってて、まあ、まさにそうで、すごくストレスかかるんですよね。フリーに合わせないといけないから
。いや、初めね。いや、ほんとそう。
はい。なんですが、苦労して乗り越えると、そこは自動化の世界が待ってまして。
確かに。
すごいですね。例えばですね、うち、まあ、数百件請求書毎月送るんですが、顧問契約で、はいはい、
数百件にもね、桁の、結構多い方の。
多い方ですね。
相当ですよね。
そうですね。1000まではいかないですけども、はい、それをですね、まあ、極端なこと言うと、ほとんどボタン1個で終わるっていう感じですね。
はいはいはい。
毎月出してる請求書についてはボタン1個で終わるんで、まあ、本当に何百枚の請求書の発送が数秒で終わっちゃう。
今までは？
今までは
郵送？
郵送か PDF で送ってます。
ああ、メールで。そんな。まあでもそうですよね。立ち上がった時期を考えると、そこからですもんね。
まあそれで足りましたからね、全然、ね。
ええー。
うん、はいはい。ところが何百になるとですね、もう郵送だけでももう2日ぐらいかかったのかな、何百通だと。それでもうお客様にお願いして、もうよっぽどのことない限って、あとですね、追い風になったのがインボイス。
ああ、なるほどね。
が追い風で、はいはい、で、インボイスって電子化、帳簿の電子化。
電子帳簿保存法。
なんで、いや、ちょっとこれを機会にやらせてくれって言ったら、まあ、結構通ったんですね。
うんうんうん。
はい。それで、一気に進みまして。
毎度毎度タイミングがいいですよね。そういう時にちゃんと乗りますもんね。
そうそう。あと入金確認って、これも目でやってたんです。手と目で。通帳記帳してやってたんですけど、記帳はしてないか。さすがに記帳はしてない。インターネットで。やってたと思うんですけど。
ダイレクトなんか引っ張ってね。
はい、ダイレクトなんか引っ張って、はい。それもですね、自動、基本的に自動ですね。要するに、この会社ですか、入金はこの会社ですかって、こう、候補が出るらしいんですね。はい、で、それで、チェック一個一個、こう、カチカチカチカチやっていくと、もうどんどん終わっていくっていう。
うん。
だから入金漏れも減ったし、その手間も。
勝手にね、自動マッチングして、違った時だけ直せばいいですか、ね、
あ、そうそうそう。よくご存知ですね。う
ん。フリー使ってますもんね。
ああ、そうなんですか。で、あとはですね、私も、アカウントパスワードでログインしてるんですが、毎月の売り上げが、ほぼ、だいたい瞬時に出るんですね。入金ベース。
月次の締めね。
月次の締めって、はい、まあ、よっぽどの大企業じゃない限り、翌日にできないじゃないですか。
ですね。翌日どころか、当月にすら閉まらないみたいなね。翌月か、翌月にすら閉まらない。
月にすら閉まる。いや、もうね、瞬時に、その日の月末に出るんです。 これは、やっぱりすごくありがたくて、人件費とか売上ぐらいしかないんですけど、法律事務所は、まあ、それでも、数字わかるっていうのはありがたいですね。
いやーですよね。
いやー、これは、もう本当、できればいろんな会社さんに導入して、資金繰りとかこれで見た方が僕はいいと思うんですけど、まあやってる会社はないな、私の周りでは。
多分若手のね、法律事務所の方々はもう、そもそもフリーかマネホとかからスタートするんでね、その苦労感覚わかんないレベルなんでしょうけど。
あ、そうですね。やってる人はやってんでしょうけど、
未だにやっぱり多いんでしょうね。
そうですね。
プラそんな中で、今日はあれですよね、はい。でっかくフリーの話ではなく、もっとその、あらゆる自動化の話ってことですよね。
そうですね。あと、うちの事務所の電話の受付も自動化する予定で、
もともと、してましたね。
はい、外注してたんが、それをですね。
ですよね。コロナタイミングぐらいで一気に切り替えたって話はこの番組でも紹介しましたよね。
はいはい、まあ、機械音声を AI に、まあ、任せようかな。
さらに
、はい。
もう。
はい。というのはですね、やっぱある大手さんにお願いしてるんですけど、人間だと、ちょっと、なんか出てくれない時があるんですよ、電話に。
ああ、外注にもかかわらず。
はい、他のものも掛け持ちしてるんで、皆さん。
まあそうですね。
そうなんですよ。だから、なんか電話したけど繋がんないとかクレームが、まあまあの頻度であって、で、あとですね、ちょっとなんか外国人の方が出ましたよと。
ああ、よく聞きますね。担当している方がね、その、ランダムなんで、意外と対応がすごい微妙な。
そうそうそうそう。
やりとりになっちゃった時にね、うん、お客さんから言われるってケースですよね。
そう、何なんですか、あの人とか。そういうのが増えて。
ああ。
で、いや、そう、で、しかもですね、休みを取るんですね、当たり前ですけど、人間だから。土日休みだし、お盆も休みなんですよ。
はい、はい、はい。
で、いや、これはちょっともう抜本的に変えた方がいいなと思って、AI の電話受付サービスをいろいろちょっと探して、で、ある会社にお願いしてやるんですけど。
あ、もう始める、決めたんですね。
ええ、もう決めて、無料お試し期間が始まるんですが、
お、
やっぱり24時間365日稼働して、
で、あ、そうなの、そりゃそうか。
はい。で、かつ、AI ですよね。瞬時に、こう、文字起こしして転送してくれるんです。で、音声、来るんですね。そう。まあ、その、自動音声どうなのみたいな声もあるんだけど、うちの場合、法人のお客さんなんで、それでこう、頭に来てムカつくとかクレームが来るってことはないと思うんですよね。なので、大丈夫だと思うんですけど、コストも半分になりますね。三分の一か半分になるかな。
あ、そんな感じ。
そう。
だ
それで、何が言いたいかっていうと、あ、もう一つ、あれですね。大きな自動運転の話も。
大丈夫。ここと自動運転つながりますか、
はい、はい。中国、僕まだ試してないんですけど、自動運転のタクシーが、走り始めて。
武漢。
特に有名なのは武漢ですね。車産業が有名なんですけど、ホンダが、その武漢でですね、今500台、無人タクシーが、はい、人間の半額で走ってまして、それがですね、好評で、で、見てても結構安全慎重で、問題は今のところちょっと起きてますけど、渋滞になったりとか、
ただ、
事故はないんですよ。もう何ヶ月経ってっかな。そう。で、半額で、丁寧だから運転が、人気で、タクシーの運転手さんの売り上げが落ちちゃったんですね。そう。それで、
何取って代わられちゃってるんですか、
うん、取って代わられちゃったのに。まあ、半額っていうのが大きいんですけど。
今実験中ってことですよね、きっと。
うん。だけど、まあ、態度の悪い運転手さんも結構、まあ、いらっしゃるんでね、中国の場合。うんうんうん、なかなかのもんですよ。私も、まあ、よく乗ってますが。それが、まあ、機会はないんですよね。そういうもの。
はいはい。 まあ、一度私も中国ね、上海でしたっけ行った時に、向井先生が中国語でタクシーの方にちゃんと文句言ってる聞いたことある。
まあ、
ひどい対応でしたよね。
うん、まあ、あのぐらいね、普通なんですけど、まあ、もっとひどい人いるんですけど、はいはいはい、
そんなもんじゃないと。
うん。だけど、もう機械は、そんなの、もうありえませんので、24時間365日、感情なく、プログラム通りにあるんで、これは、まあ、本当
に。日本がライドシェアで、あだこうだ言ってる間に、もう自動運転ですか？
これは、だライドシェアでもたもたしてる間に、ウーバーとかが、いきなり政権トップに話しかけて、自動運転導入東京で始まるみたいなのが、数年後に起こるような気がしますね。あ、京都とかね、あと京都。
未来予想感、
大阪。
インバウンド系。
インバウンド系ね。彼らグラブとか、ウーバーのアプリ持ってるじゃないですか。
はいはいはい。
それをアメリカとかから言われると、しぶしぶやっちゃうような感じがして、もう黒船、来襲が近いというか、あと人間の仕事が本当になくなる恐怖があって、まあだから。
そうね。やっと話が繋がってきましたね。
そうそう。
経理的な話と。
だから何が言いたいんだっていうと、ちょっと、私でも、自分でもわかんないんですけど、
うん、
はい、うん、自分でも使ってて恐怖を覚えますよね。もう本当に人間の仕事どんどんなくなってくるから。あ、
はいはい、はい、
で。文字起こしどころか、会議の議事録も今できるアプリがいっぱい出てるじゃないですか。
そうですね。
怖いですよね。議事録って一人ね。20代前半の大手企業の会社員の方、おそらく遠藤さんもやったと思うんですけど、
まあ最初のね、議事録係、まずね、一番初めにやる仕事、ね、
うん、
あれができて、
もう、機械に、はい、取って変わると。リサーチも、取って変わると。チャット GPT。
何でしたっけ？あんまり商品名具体化言ってもね、いろいろ出てる中ですけど、プラウドでしたっけ？
ああ、有名ですね。
あれ、結構、ちょっと今、ちょうど、まだ手元に来てないんですけど。
あれ有名ですね。うん。
相当使えるみたいですからね。で、チャット GPT-4 まで組み込まれてるんで、要約機能とか行くと、議事録人間より多分精度高いんでしょうね。
そう。というふうに、まあ、本当に恐ろしいっていうか、人間ができるのは何かって考えながら生きていかないと、まあ、あっという間に飲み込まれちゃいますね。はい。という、
なるほどね。
まあ、取り留めのない話なんですか。
経理関係、会計業務。そしてその電話応対対応からの自動運転、そしてまあちょっと行くと議事録関係、
議事録関係、まあだ知ってる人はね全部当たり前の話なんだけど、いざ実際私使ってみるとちょっと恐怖を覚えるぐらいすごいですね、うん、
まあでもそうですよね。だって経理業務って手元にやってたり、議事録って書きますしね、未だに必要な時ってちょろっとはね。
電話も受付する人まだいるじゃないですか。
うん、いや、全然います。
あと、コールセンターってあるじゃないですか、今でも。
はい、はい。
あれがなくなっちゃう可能性あるんですよ、コールセンター。
てか、だって今の向井先生の動きはそれでしょ？もう、
ですよね、
コールセンターを飛び越えたところでやろうと思って動いてるってことですもんね。
そう。
これ実際動き出したらまた報告したいですね。
そうですね。はい。ということで。
そして結果それがコスト減。
うん、だからそれを、コスト減だけじゃなく、まあ、人間できるところ何かっていうのを考えて、ここにちょっと時間とね、労力費やさないといけないんですけど、答えが見えないですね。うん。人の仕事ってあんのっていう感じですね。はい。
それは弁護士としてもそう思いますか？
弁護士としても恐怖を覚えますね。文章うまいから、今のチャット GPT。僕よりうまいと思います。はい。恐怖ですね、あれ。ただ今のところです。この前ちょっと話しとれていいですか、最後。
もちろん。
ちょっと、あんまり具体的なこと言うと差し支えあるんですけど、
はいはい、
私やっぱチャット GPT でも調べるようになってきてて、で、ちゃんと裏は取って、うん、そう、データも出るじゃないですか。チャット GPT で、わーってこう、すごいいろんなこういうリサーチがありますとか、
うんうんうん、
で、裏を取って原稿に載っけてんだけど、あるお客さんから、ちょっとすみませんと、この数字だけ、これどっから持ってきたんですかって言われて、チャット GPT 嘘ついてたんですよ。
あ、なるほど。
あの、
それは
要するに、
まあまだある
よね。うん、5、6個ぐらい数字があって、 その4個は正しいんですよ。で、僕4個ぐらい、パパって目で見て、あー、じゃあこれ正しいなと思ったんだけど、2個全くの嘘なんですよ。怖くないですか？だから
そういう意味で言うと、最後のね、責任ジャッジは人間しないといけないですからね。
だからもう本当、責任を取るのが人間の仕事っていうか、もうそうなりつつありますよね。怖いですよね。
今の話は、あえてちょっと、自分の失敗の話として提供いただいたわけですね。
そうですね。ちょっと恥ずかしかったですけども、お客さんは気づかなかったふりっぽい感じにしてもらったけど。いや、もうちょっとヒヤッとしましたね。はい。
まあ、ということでね、この話、はい、定期的にやらないともう、追いつかないんだよね。新しいの、ね、最近どんどん出て、ね、資金調達とかもね、はい、最近凄まじいベンチャーが、
ね、今度
分野多いですよね。
はい。
まあ、ということで、今日のところ、自動化の波に飲まれる人間だけができる仕事何なのか、ちょっと考えていきたいなというところで、終わりたいと思います、
はい。は
い。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では向井蘭への質問を受け付けております。ウェブ検索で向井ロームネットと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。